考と感情の取扱説明書。この番組では丹波市議会議員の前川慎介とボディデザイナーの美穂の2人で思考と感情についてあれこれお話をしていきます。リスナーの皆様の毎日がより楽に、そしてより楽しくなるような Tips をお届けいたします。はい、今日は8回目の配信になります。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
何
ちょっと話を聞いてもらっていいですか？
ああ、いいよ。
なんか最近、
うん、
一人でやるのも楽しいけど、
うん、
誰かと何かをやるっていうことに、
うん、
ちょっとずつ興味が湧いてきているんですけども。
おう、ほうほう。
そう、
でやっと人間社会の中で生きようとし始めたんだね。
そこまで孤立してたわけではないんですけど。で、なんかその基本的に何だろう、うん、こう人と話をするときとか、
うん、
相手の話を聞いたりするときに、
うん、
結構聞く側に回ることのが多くて、
はいはいはい、
で大体その人の話聞いたり相談を受けたりしてるときって、
うん、
結局答えってその相手の中にあるじゃないですか、
うんうんうん、
だからなんかあんまりその意見を求められない限りは、うん、極力そんなに私の意見を言うっていうよりはなんか聞く方が多いんですね。
ほうほうほう。
なんかそういうスタンスが多いんだけど、
うん、
だけどもしなんか2人で何かをやろうっていうふうになったときっていうのは、
うん、
そういうわけにもいかないじゃないですか。
というと、
なんかその相手の意見を聞きながらも私はこう思いますとか、なんか自分側の主張とか、
うんうん、
その辺も出していく必要があると思うんですけど、
うんうんうん、
なんかその辺でもし誰かと何かをやるってなった時に、
うん、
自分一人ではできないけど、うん、この人とだったらこういう形ができるんじゃないかなっていう、
うん、
その楽しい形
うんうんうん、
をスムーズに作るようなやり方を覚えていきたいなと思ってるんですね。
はい。
で、なんかその例えば2人でその何かをしようとしていて、
うん、
お互いに意見をこう出したりしていくんですけど、
うん、
なんだろう、なんか相手にそのこだわりがあるわけで、
うん、
まあ、私にもこだわりがあって、
うんうんうん、
でそのこだわりの部分が、
うん、
なんていうんですか、必要なこだわりだったらいいんですけど、
うん、
なんかただとらわれちゃってるとか、
うんうんうん、
ただ頑固になっちゃってるとか、
うん、
そういうケースもあると思って、
うんうんうん、
なんかそのお互いのその頑固な部分は取り除きながらも大事な部分をうまく生かして、
うん
うん、なんか形を作っていきたいなって気持ちがあるんですけど、
はい、
なんかそういう時お猿さんも誰かと何かをやったりしますよね。
します。いっぱい人間社会で生きてます。
そうですよね、お猿だけど、はい、頑張って、
手伸びしてます。
お猿さんもやっぱり結構こだわりとか、
うん、
まあ、軸とかある、うん、ある方だと思うんですけど、
うん、
そこをうまく主張しながらも相手も受け入れて、
うん、
誰かと何かを一緒にやっていくときに何かこう気をつけてるポイントとかありますか、
うん、
スムーズにいくための工夫とか。
まあいろいろありますけど、
はい、
まずあれよね、なんでやんのっていうところの共通認識が持てる相手とじゃないとやらない。
うんうんうん、
要は目的よね。
そうですね、
何のためにやるのかっていう、
うん、
流行ってるからとかそんなんじゃなくて、
うんうんうん、
やる目的を明確化すると、うん、でそうするとまあその他のことっていうのは、まあ、枝葉というかさ、
はい、
まあ、こだわりがあったとしてもどうでもいいというか、
うんうんうん、
目的が達成できるのであれば、
はい、
例えばまあそうやな、ちょうどさっきもね、
うん、
丹波の山林をどう生かしていくかみたいな話をしてたのね。地元の会社の経営者さん、経営者さんって。
ちゃん、かわいい。経営者さん。
経営者さんと話してて。
はい。
で、 結局その自立が大事だよねっていう話で、まあ、落ち着いたのよ、うん、我々、
うん、
だからそこの共通している目的があるから、
はい、
うん、なんかあとはこだわりのところお互いなんか違うことあんねんけど、
うん、
例えば、まあ、薪ストーブはこの型の方がいいとかさ、
あ、
うん、いやいやこっちでしょうとかさ、まあ、そんなんどうでもいいというか、
うんうんうんうん、
いやそれはあの、うん、好みみたいなものはお互いあったとしてもよ、
はい、
でも結果的にその丹波の山林がうまく活用できて、
うん、
まあ、資源としてあの有効活用っていう感じやから、
うんうん、
でそのこだわりっていうのが抽象度の低いこだわり、あの非常に具体的なこだわりやったらお互い折れたらええやんと思うし、
うん、確かに、
でもその例えば薪ストーブの種類お互い同じのがいい、
うん、
だけど抽象的なその目的、
うん、
その自立したいよねっていうのがずれてたら、
はい、
具体的なこだわりが一緒やったとしてもなんかあんまり一緒にやる意味がないし、
うんうん、確かに確かに、
だからこだわりの強さっていうのはそこの抽象度によってなんかコントロールしてるところはある、
あーそっか、だからその人と一緒に何かをやろうと思っている時点で、うん、なんかある程度自分との共通点があったりとか、
うん、
なんかそのこの人とやると楽しそうだなっていうような、
うん、
まあ、ものがあるから一緒にやるとは思うんですけど、
うんうんうん、
でもやっていく中で、うん、なんかそのこだわり、抽象度の低いこだわりがちょっと強すぎて、
はあはあ、
前に進めないパターンもありますよね。
ありますね、
うん、
それは困りますね。
困りますよね、
はい、
なんかせっかく他の部分で共通点が多くて、
うん、
きっと一緒にやると楽しいんだろうけど、うん、そこが邪魔して前に進まないとかってなると、
うん、
それはちょっとつまらないですよね。
つまらないし、うん、あんまり一緒にやってうまくいくイメージが持てへんな。
うん、そっか、そこでつまずいているってことは。
そんな気がする。
なるほど。まあ、まあ、でも一緒にやるならやっぱり頭が柔らかくて、
うん、
こう、いろいろ、うん、抽象度高く考えられる人、
うん、
の方がきっと楽しいイメージはありますね。
そりゃそうやと思うね。
うん、
でもかなりレアキャラやと思う。
レアキャラ？あんまいないってことですか？
そうそうそうそう。
そっか。
うん。
じゃあお猿さんは一緒に仕事してる人たちも、うん、あの必ずしも抽象度高かったりとか、
うん、
頭が柔らかい方ばかりではなく、
うんうん、
いろいろ苦戦もされてます？
ええ、しておりますよ。
あ、そうですか。
まあ、特にその外注に投げなあかん仕事ってあるやん。
うん。
そういう時はやっぱこっちの考え方みたいなのを浸透してない人もやっぱ中にはおるからね。
そうだ、ま
あ、従業員とかやったら、
うん、
もうこちらの考えはよく分かってくれるというか、
うんうん、
まあ、普段からコミュニケーション取ってるから、
はい、
そうでないところはまあなんかもどかしいことが多々あるね。
うんうんうん、
ああ
、でもその外の人にまで教育したりとかそこまではできないから。
そうそうそうそう。
ま、あの完全に納得した相手とだけやるっていうのもなかなか難しいじゃないですか。
難しいね。
そうなるとちょっと譲歩っていうか、まあ、ここはしょうがないかなみたいな、
うん、
部分も出てきますよね。
出てきます。
そうだよね。
人材不足を感じながら譲歩します。
あ、そうですね。完全にぴったりの相手ってなかなか見つからないですよね、
うん、例えばうちやったら大工さんは困らへん。
あ、そうなんですか。
ぴったりな人が2人もいるから。
おお。
近くにね、ちょっと遠くやったら3人もいる。
おお、心強い。
そう、
うん、
でもまあ業種によってはちょっと手薄なところもあるしね。
ああ、そうですか。
あ、
うん、あ、そっか。じゃあお猿さんの考えとかその実現したいものを形にしてくれる人たち、
うん、
いろんな分野のが大工さんのところはまあまあいるし、
うん、
まあ、他の分野はちょっと手薄だったりとか、
うん、
そういう感じなんですね、周りが。
そうそうそうそう。
あ、うん、そうですね。でも一人でやれることって限りがあるので、
うんうんうん、
なんか誰かと手をつないで手を組んで、うん、もうちょっとまた違うことにもトライしたいなと思うんですけど。
そうやな、なんか そういう働き方というか生き方すると、
うん、
自分一人ではこう考えつかへんかった発想とかね、
うん、
あの幅がいきなり広がったりとかね、するもんね。
確かにね。
今村作りしてるけどさ、
うん、
3年目かな4年目かな、俺が村長で、
はい、
でナンバー2の助役として佐藤勤っていうじいちゃんがいてんねんけど
フルネーム佐藤勤さん、うん、はい、
佐藤勤今78かな、後期高齢者で、
うん、
もう彼から学ぶことはすごく多くてね、
へえ、
もう結構刺激をもらってるよ、78の後期高齢者。
へえ、いい仲間ですね、
うん、でもやっぱなんていうかな、まあ、彼は工場のエンジニアしてて工場長になって、
うん、
その後そば打ちを始めたのね、
うん、
でもう丹波市内でも食べログで一番評価が高いような飲食店、うん、全ての飲食店の中で一番高いような店を立ち上げたんやけど、
うん、
まあ言ったらお互いやってる仕事が違うんだけど、
うん、
やっぱ方向性が一緒やねんな。
あ、
その自立が大事だとかさ、
うん、
あ、自己表現が大切だとか、
うん、
その辺がもうほんまに方向性が似通ってるから、
うん、
すぐ意気投合するし、
うん、
そういう2人で村長と、助役を組んでるとやっぱことがスムーズ。
そうですよね、
うん、だからなんちゅうの、仕事が職種がとか業界がとかいろいろあるけど、
うん、
そんなのはどうでもいい、その違いは、
うんうんうん
うん、見えてる世界観がこう共有できてれば、うん、同じ方向を向いてれば何の問題もないね。
なんかそんなぴったりの人よく見つけましたね。
見つけた、うん、なんかたまたま蕎麦屋がうちに入った
たまたまそんなことになるんですかね。
なったな。別に呼んでもないし、
呼んでもない、
向こうも別に来る気もなかったと思うけど、
うん、
まあいろんなタイミングがあったよね。
へえ、なんか磁石みたいにうまく連れてきましたね
連れてきたとちょっとなんかおこがましいけど、
うん、なんかそのようになったっていうか、
そうそうそうそう、なった、う
ん、なったんだね。
してない、なった、
なったのね。でもなった形ってスムーズですよね。
そうやね、そうやね、
なんだろうね、
自然やもん。
うーん、
そうなっちゃったんだから ね、そうさせたんじゃないから、
そうそう、
そこに強制力がないやん。
あ、
だからお互い自然な形でポコッとはまってるから、
うんうん、
すげえ楽。
あ、でもそれわかるの、なんか無理やり作った関係ってやっぱ長続きしないし。
そうそう、
うん、
だから最近俺何もして、
あ、そう、
うん、特になんか自分で企てて、
うん、
っていうよりかはなんか自分がしたいことをしてたらなんか人が集まってくるとかさ、
うんうんうん、
なんかそっち方面やな考え方が。
うん、でも多分そこが大事なんでしょうね。その自分がしたいようにちゃんとそれを表現するっていうか、
うんうんうん、
だから嘘がないから、
はいはいはい、うん、そうね、
ね、だからスムーズなんだろうなって。
うん、
うん、なるほどね。
まあそれよく言うよな、そのコミュニティの作り方でも、
はい、
人を集めるなっつって、
うん、
集まるようなことをしとったらいいわけやから、
うんうんうん、
無理して集めたらこう集め続けなあかんし、キープし続けなあかんし、うん、それがしんどくて疲弊するから。
あ、確かに、うん、集めるんじゃなくて集まるような仕組みというか、集まるような、まあ、自分の態度もそうだし、
そうそうそう、
そっちですよね、
うん、まあ、うん、しかもそれを無理せずね、
無理せずね、
そう、自分が普通に振る舞っててそれ で集まってくる人と楽しむっていう、
うんうんうんうん、
それだけのことやな。
なるほどね、
うん、
やっとなかなか人も集まっては来ないから、自然体って言ったってね、何もできない、その自然体でぼーっといてもき集まりづらいのかなと思うので、
うんうんうん、
なんかその、まあ、自分が興味のあることとか、
うん、
人にやってあげるの、やってあげることで得意なこととか、
うんうん、
その辺を伸ばしながら、うん、でどんどん自然体になっていって、
うんうん、
そのままでなんか遊んでたら 人が集まってくるみたいな。
そうそうそうそう、
うん、そんな形でね。
おっしゃる通り、
ちょっとずつ仲間を、
うん、力はつけていかなあかんからな、
うん、
できることを、ね、うんうん、できることを増やして、
はい、
その質を高めてっていうことをやっておけば、うん、そのうち人の役に立てるようになってくるから、
はい、
本当はやっぱ人集まりやすいよな。
いや、それ本当になんか幸せな形ですよね。
うん、そう思う。
そのまんまでいて、みんなも自分のこと好きでいてくれて、
うん、
こう会いに来てくれて、
うん、
コミュニティができて、
そうそうそう、
うん、また自分を返さなくても、そのみんながそれぞれ横のつながりができていったりとか、
うん、
すごい豊かですよね。
そうなんですよ。
うん、そっか。でもそのためにもやっぱり自分が自分でいるというか、うん、その軸を持って、
うん
うん、あのしっかりといるっていうか、
うん、
やっぱそこですね。また毎回
そうそう、入り口を変えてみるんだけど同じところに行っちゃうっていう
そうなりますね。
うん、
なんか今は例えばあの2人でやるならっていう話をしてたんですけど、
はあはあ、
例えばこれがもうちょっと大人数、
うん、
でなんか団体とか組織とか、
うん、
そういう風になった時って、
うん、
またなんか私からあんまりそのたくさんの人と触れてない私からするとまたこれはこれで混乱しそうだなと思っちゃうんですけど、
うんうんうん、
でもこの流れ的にやっぱりシンプルなんですか、答えは。
どうなんでしょうね、その数が多くなればなるほど、
はい、
同じ方向を見てない人も混じってくる気がするのよね。
そうですね。
うん、その時にどう対処するのかっていうのも一つやし、
うん、
もしくはその、まあ、今の話は民間の話だと思うねんな、
うんうんうん、
あの集まりたい人は来たらいいし、そうじゃない人は来なかったらいいっていう、うん、
はい、
だけど例えば地域っていうので見た時に、
うん、
その地域の人全員とやりましょうとなったらさ、
はい、
当然多様な考え方を持っている人たちが集まってくるから、
そうですね、
ちょっとマネジメントの仕方は変わるよね。
変わるんだ。
それは変わるやろ。
変わりますね、
うん、
どうすればいいのどうすればみんなに右向けとかって無理じゃないですか、もうそこまでいっちゃうと
無理やな、
ねえ、
うん、
そうするとやっぱり まずみんなの声を聞くのかな。
俺もそう思ってた。なんかさ、うん、ミファがこう話をしてたらほとんど聞く側に回ってるみたいな話をしてたけどさ、
はい、
結局自分の意見を通すためには、
うん、
まず人の話を聞かんと、
うん、
通らへんから。
あ、本当それ思います。
うん、だからまず聞くことからやろ
う
な、
うん、
でやっぱ聞くと、うん、話を聞くと、あ、こいつ聞いてくれんねやとか、
うん、
ちゃんと耳貸してくれるやつなんやなっていうふうに思ってもらいやすくなるし、
うん、
でこちらも聞いたその上でそれを認めつつも、
うん、
こういう考え方もあるみたいなさ、
うんうんうん、
出し方をすれば、まあまあまあまあって落ち着くこともあるやろ
う
し、
うんうん、そうですね。
だからまずファーストステップは聞くことやろ
う
ね。
うんうんうん、聞く、
うん、
聞いた上で、
うん、
まあそのいろんな意見を集めて、
うん、
全体像を把握して、
うん、
でとかも把握した上で、
何を把握した上？
あ、その地域の特徴とか、
あ、はいはいはいはい、
を把握した上で、なんかみんながこの場所を好きになってもらえるっていうか、うん、なんかここに住んでてメリットを感じられるような魅力、
うん、
部分が何なのかなっていうのを考えて、
うん、
を伸ばすような取り組みをする。私は何がしたいんだ。
まあそれはさ、構成される人たちでやり方変わってくると思うから、
はい、
あのこういうやり方が教科書に載ってますよみたいなの、まあ役に立たへんと思う。
うんうんうん、
ただまあ、人間の心理としてやっぱり話をする人間より話を聞く人間の方が慕われやすいやろうから、
うんうんうん、
そのファーストステップはまあ聞くの方がベターだろうなとは思うけどね。
うんうん、そうですね、うん、なんかみんなでやるわけだから、
うん、
なんか聞かないことにはみんなにとって何がいいかわからないので、
うんうん、
だからあの私自分のレッスンもあのオンラインでもやってるんですけど、
うん、
そのレッスンもあのリクエストすごいもらうんですよね。
ほうほう。
なんか どういう悩みがあるかとか、
ああああ
、何を解消したいかとか、
うん、
なんかみんなが何が欲しいのか知らないと、なんか私がただそのまま投げてもそれが役に立つかわからないから、
うんうんうん、
まず聞きたいなっていう気持ちがすごいあります。
そうね、そうね、
うんうん、そう、
あり方としてすごくいいと思うわ、
うん、
そのミファのな、
そうじゃなきゃうまくいかないんですよね、
うん、行くはずがないもんな、
ね、そうなんですよね、なんか何料理が好きかも分からず出すみたいなと招待して何が苦手かも聞かずに、
これが私のこだわりなんだっつって、
そうそうそう、でも大嫌いな食材かもしれないじゃないですか、それが。
そうやな、
ねえ、とかね
え、ねえ、
なんかそうですね、まあ、地域だと本当にそれは選
ぶ、うん、
変えないと、
うん
うん、会社とか、
ああ
その辺の団体があったとして、
うん、
そこもまあ選べるっちゃ選べるけど、うん、なんかもう入ったからにはとかもありますよね、
まあ、あるだろうな、そらな、
うん、変えるのも大変だし、
ああ
でそのコンセプトに自分が賛同せずにもし入っちゃったとして、
うん、
でその時にそのコンセプトが今の時代と合ってなかったり、
うん、
なんかうまく機能してないとか、
うん、
その属している人のためになってないんだけど、
うん、
なんか上が全然変わってくれないみたいなパターン、
ほうほう、
そこにもし自分が属してるとしたら、
うん、
お猿さんどう行動しますか。
まず上を変えようとしてみる。
あ、してみる。はい。上
から行くの。まあ大体変わらない。
はい。
すぐ辞める。
辞める。
新たなコミュニティを作る。
あ、作るんだ別で。
俺はね。
へえ。
だって寂しいやん一人やったら。
ああ。あ、でもそれが塾とかもそういうことなんですか、学習塾。
なそうやで。
ああ。
今度また塾作ろうと思ってんね。
え、今度って一回なかったんですか。
一回やってたよ、塾。塾やってて、
はい、
もうそこを一回やめて、
うん、
で、今このタイミングで新たに塾を作ろうと思ってる。
あ、そうなんだ。
うん。
それは年齢はどのぐらい対象にですか。
あとね、対象はね、年齢では縛ってなくて、
うん、
唯一の縛りが、
うん、
親子で参加する塾。
へえ。
親子で参加して、
うん、
まあ教科もやんねんけどね、国語とか数学とか英語とか、
うん、
だけどその教科の内容を教えるというよりかは、その教科を通して考え方とかを身につけてる。
すごい。
考え方、生き方、
うん、
そういうのをこう身につけてもらうような塾を親子で参加してもらおうと。
それ講師はお猿さんですか。
ええ、そうです。
お一人ですか今のところ。
今んとこ一人やな。
すごいな。へ
え。そんなニーズあるか知らんで。
ああ、とりあえずやってみて。
うん、知らんけど、その、うん、これまで塾でさ、
うん、
まあ、中学生とか高校生に教えてて思うのは、
うん、
まあ、例えば週1回の塾やったら週に90分ぐらいしかその人たちとこう話ができへんやん、
うんうん、
大半は学校と家庭やん過ごしてる時間、
うん、
ってことはさ、教員とか親がある程度考え方を、
うん
うん、まあしっくり、俺が思ってるしっくりくる考え方でないと、
うん、
この変わらないのよ子供が。
うん、
要はほとんどの時間そこで過ごしてるから。
そうですよね。
リセットされて帰ってきちゃう、あの、うん、1週間だったら。
あ、
それを考えるとやっぱり学校が変わらなあかんなと思うし、
うん、
でそれはさ、まあ、 政治家という立場でどこまでできるんか知らんけど、
うん、
あ、まあ、今度も議会で教育長にちょっと話を聞くんやけどね、公開のところで、うんうん、まあ、その政治家として学校で関われることは関わっていこうと、
うん、
で今度家庭があるやんか、
はい、
家庭は家庭で、あ、まあ、政治という観点抜きにしても関われるわけやから、うん、そこは、うん、公教育じゃないから、
はい、
だからまあ家庭は家庭で自分ができることをと思って親子参加型の塾をやろうかなと。
すごい考えましたね。
うん、まあ、一応考えてますよ。それ
一応って本当そうだ。うん、やっぱりそうなんですよね。その塾もそうだし、
うん、
やっぱ私もあのレッスンでお客さん来てくれて60分一緒にやりますけど、
うん、
やっぱりその考え方とか、
うん、
私の場合体だったりとかを変えるためには、
うん、
その60分とか90分以上に、
うん、
その後の時間の過ごし方が大事じゃないですか。
そうそうそう。
でそこ子供だけにそれをやってねって言ってもなかなか難しいから、
うんうんうん、
その後一緒に親も巻き込んじゃうっていうのは、うん、すごいその根本的に変わりそう。
そう、
うん、
なんかな、
うん、
ついさっき、まあ、今日木曜日やからさ、
はい、
うちの村では蕎麦屋が営業してる日なんやけど、
うん、
俺と同い年の、男性で蕎麦打ちの修行してる人がいるのね。
はい。
で彼はだいたい木曜日に来て、
うん、
蕎麦を一回打って、
うん、
であの帰っていく感じやね、
うん、
週一回、
うん、はい。
でその彼が今日はお店用の蕎麦を打った後に、
うん、
自分家用の蕎麦も打って帰ったと。
お
う。で2回打ったんよ。
はい。
そうするとなんかな、成長を感じるらしい。
へ、
やっぱ1回目やって課題が見つかって、うんうん、それを2回目で修正する。
あ、
だけどこれが1回やって次また木曜日に来て1回やってやと、
あ、
こう間が空きすぎてさ、
はい、
忘れちゃうこともあるだろうし、
なるほど、
うん、気づいた修正点がうまく修正できへんまままた行っちゃうみたいな。
そうですね。
そうだから例えば、うん、その俺がやろうとしてる塾で、
うん、
課題が見えましたと、
うん、
でそれをその日のうちに、
うん、
家に帰ってから自宅で親子との関わりの中でこう解決していくとかっていうのは、
うんうん、
やっぱ加速度的に成長しやすいと思う。
そうですね、
うん、
なんかやっぱ、うん、
そうそう、家の中でどんだけ成長できる機会があるかって結構でかいと思うから、
うん、やっぱそっちですよね、大事なのは。
だと思う。
うん、なんか本来の宿題の意味ってそうなんじゃないかなと思うんですけど、
お
う
お
う
お
う、学校とかでこうやらされたり教えてもらってやったものをこう、うん、自分の力で頭で考えてできるかを試すのが本当の宿題じゃないかなと思うんですけど、
うんうん、
なんかそういう場がないとなかなか本当に自分のものにならない。
そうやな、
うん
うん、
言ってくれる人がいないとできない。
うん、
のかな。
まあ、うん、気づき合えるよね、複数にいるっていうのは。
うん、
一人で受講してて、
はい、
まあ、なんか思考の癖がありましたと、
うん、
で家に、まあ、その塾の時にはそれ指摘されたとしても、
うん、
家に帰ってから出てる自分の癖に、うん、なかなか気づけへんことがあると思う、
うんうん、
でも複数にいるとお互いこう指摘し合えるやん、気づき合えるやん。
そう
ですね。
うんうん、
それやっぱでかいよな。
確かに、うん、
なんか、うん、子供の自己肯定感を育むことが大切だっつって、
はい、
精神科医の明橋大二先生っていう方が、まあ、提供されていて、う
ん、
で聞きに行って感銘を受けたわけですよ、
うんうん、
ですぐ俺は妻を連れて行ったね、
はい、
で妻にもその明橋イズムを、うん、こう浸透させていただきまして、
うん、
させていただきまして、していただきましてだからその子どもの自己肯定感を育むっていう共通理念みたいなものを
2
人で持てた、
うんうんうん、
それを、そう、それをその土台にしてお互いこう話ができるやん、
うん、
お互いできてるところを、まあ、褒めたたえるもありやし、不足しているところを指摘するもありやし、
うんうん、
やっぱ家庭内に複数人、同じような考え方をこう、うん、習得しようとしている人がいるっていうのは大事やろな。
あ、 確かに。なんか今聞いてて、お猿さんはその自分が理想としている形をきちんと実現させるために、
うん、
それに必要なプロセスをちゃんと考えて実行してるなと思って、うん、なんか学んだだけで本当満足してないし、それを形にするためにあの人よりやっぱお母さんの方が特にお子さんとかとの触れ合いが多いから、
うんうんうん、
だからお母さんも連れてって一緒に聞いてもらって、その共通の認識を持ってもらうって、すごいその理想としてるものをちゃんと形にするに大事だなって思いました、
うん、まあ学びってそもそもそのためにあるからね。
あるのにね、学んで満足パターンがやっぱりどうしても多い
多い、よく見るね、
うん、
俺そういう学びは苦手やわ、
うん、でもなんかその本当に実現させたい理想があるんであれば、うん、多分学んで終わりにはならないと思うんですよね。
そうそうそうそう、
うん、なんかそこの欲望っていうか本当に形に、うん、すごいそこに対して強い思いがあれば多分、
うん、ちょっと終わらない、
うん、なんか、うん、よく資格あるやんか、
うんうん、
あれが俺ちょっと苦手なのは、
うん、
資格を取ることが目的になってる人がすげえ多いのね。
まあそうなりがちですよね。
うん、資格を取るというか、その資格に値するだけの技術を身につけることが大事なわけや、
うん、
でその技術を実際の場で使うことが大事なわけや、何より、
うんうん、
だから自分のその生き方でやったりとか社会でやったりとか良くなっていくわけでしょ、
うん、そうですね。
資格取って満足しちゃったそこで終わっちゃうじゃないみたいなね、
うんうんうん、そうなんですよね。
だから俺持ってる資格って言ったら、運転免許ぐらいな車と自動二輪ぐらいで。
そうなんですか。
あと何もないよ俺、免許とか。あ、フォークリフトはあるな
全部そっち系。
そっち系
でもそんなもんで語らなくてもね、お猿さんは、うん、お猿さん見ればわかる。
産業カウンセラー養成講座
も、あ、それもね途中で
講座を終了してね、一応、
うん、
その後筆記試験を受けなかったっていう、
二
十何万かけて受けなかった、
ね、そういうものに頼らなくてもなんか堂々とこうしているお猿さん、
うん、
すごいな。
だって資格あったってしゃあないや。
しゃあないんですけどね、ちょっと武器にはなりますからね、その見せる武器というか飾りにはなるからね。
まあまあそうやね、
うん、
飾りにはなるな、
うん、でもそれこそね、そこで飾りに騙された人とやっててもしょうがないですもんね
そうそうそうそう、
うん、そうなんだよね。なるほど。なんかまあ今日は2人でとか多数の人と何かを作るために必要なこととかポイントみたいのをテーマに話をしてきたんですけど、うん、
はいはい、
そんな話になりましたかね。
なったんじゃないですか。まあ最終ちゃんと脱線したし
脱線しつつも、
うん、
うんうん、前回の豊かさ、
はいはいはい、
についてのお話がお猿さんなんかまとまりよかったって言ってましたよね、
うんうん、言ってた。でこれはもう Facebook でシェアしようと思いながらまだしてないんだけど、
だからなんでしないのかな
あのね、
はい、
忙しかったんですよ今週の火曜日まで、
はい、
火曜のお昼12時までに、
うんうん、
6月議会にかけるあの一般質問の原稿を提出せなかったわけ
だな。なんか聞いただけで大変そう。
結構大変だったんですよ、
はいはい、
でその翌水曜日、昨日ですよね、
うん、
昨日はあのボリス・ブラウンじゃねえや、アローカナっていう品種のニワトリのヒナが10羽やってきてそれの受け入れ準備が大変やったんですよやっと一晩越して、
はい、
まあ、みんな元気で、まあ、これ聞こえる、
聞こえます、めちゃくちゃ可愛い、
ピヨピヨ言ってるやろ
可愛い、
10羽の子たちが今こう元気、
そうでしょ、
いやほんまや、
しかもすぐそばにいたのね、
あのリビングで飼ってるから、
あ、そうなんですね、
あのね、ひなって、
はい、
あの生まれたばかりの子たちは、
うん、
温度管理が大変で、
あ、
33度ぐらいないと、死んじゃうのよ、
あ、そんな暖かくないとダメなんですね、
そう、な、通常はその親鳥のな、お腹の中とか入って温めてもらえるけど、うん、まあ、今親鳥おらへんからさ、ひよこから買ってきてるから、
うん、
だからもう温度管理をどうするかとかさ、その、うん、ひなが暮らす段ボール、まあ、お家段ボールハウスを作って、
うん、
っていうのを、まあ、一般質問の原稿を提出した後に慌ててやってたからもう大変だったんですよさあよ、
なんかありとあらゆるジャンルで忙しいですねすごいなそれ、
まあ、今しんどいけど、
はい、
あの将来これは絶対自分を助けてくれると思って
そう信じて、
どうせ
この可愛い子たちと
そうですよ、
そうなんだ、まあそれはじゃあしょうがないので落ち着いたらあげてください、
はい、ありがとうございます
結構その自分で言うのもあれですけど、いいラジオだなって
ああよかったよね前回
ちょっと、うんうん、思ってるので、なんかねたくさん聞いてもらえたらいいかな、
そうね、
はいと思ってます、
はい、
え、6月はそして忙しいんですか、
うん、いやそこまで忙しないんちゃうかな、
うんうん、じゃあまた週1とか2週に1回ぐらいのペースで、うん、
それぐらいならいけるいける、
はい、奇跡的にお猿さんから連絡が来たので前回
おう、ちょ、たまたまあのデスクワークできる時期やったから、
はい、助かりがたかったですまたそんな感じでお願いします、
はいはい、
わかりました、はい、では今日はこれで以上にします、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。